はい、ゴーゴーレの方、今回は記者会見の模様ね。
そう、ちょっと新しい形なんですけれどもね、はい、ちょっと、まあ、振り返りましょうか。サッカー J リーグ YBC ルヴァンカップ9日に全国各地でファーストラウンド2回戦が行われまして、レノバ山口 AC は J1 の鹿島アントラーズと2回戦を対戦しまして、 PK 戦まで行って勝利収めて3回戦に駒を進めたという形になります。はいはい、でそこでまあ試合後ですね、もう本当に会場が大盛り上がりの中で、まあ、ちょっと裏話をすると、その盛り上がっている中で記者会見って行われるんですよ。監督はその盛り上がりになかなかこう入ることできずですね。
記者会見の裏でドンドンドンとかやって太鼓の音とかしてるもんね。
してたでしょ。そうそう、で来てくださるんですよ。はい、でそこで監督のお話が聞けるんですけれども、うん、今回まあ勝利したということもありますし、やはり監督ご自身もですね、なんかものすごくこう感慨深そうに3分以上ですね、はい、にわたって、総括をされました。その様子を皆さんにお届けしたいと。
ちょっとね、記者会見会場ですし、まあ、機材も向けるしかないんで、
はい、ちょっと音声が、
はい、聞きづらいかもしれないんですけど、3分少々
ご了承くださいませ。
はい、ではお聞きいただきましょう。
どうぞ。
まあ、リーグ戦で、ね、なかなか、勝ててない、状況が、続いて、まあ、もう一度自分たちをしっかり見つめ直した中で、やはりこうゲームの入り、内容は決して悪くないゲームが続いている中で、勝ちがなかなか、拾えなかったと、まあ、いわばちょっと指揮者のいないオーケストラのような形で、まあ、ゲームの状況をまだまだ若いチームなので、しっかり読みながらコントロールをすることができていなかったというところで、もう一回自分たちで見つめ直して、まあ、こういう状況だったらこうしようと、こういう状況だったらこういうゲーム展開を続けると、もっとね、こう選手たちが、ね、引き出しを増やしていけるような試合巧者になっていくような、チーム作りをしていかなければいけないなという部分で、まあ、今週選手と話をしました。でその中で、まあ、1点目先制できた、粘り強く対応して、まあ、立ち上がり15分、まあ、カテゴリーの上のチームなので、スピードがね、では圧倒されるだろうと。そこでしっかりまずは、目を鳴らそうと。そこからシンプルに入ったことで、まあ、徐々にね、まあ、ゲームが落ち着いてきたのかなと。まあ、消極的にね、受け身になってしまうとパワーで押し切られるチームではあると思うので、まあ、積極的にアグレッシブに自分たちからトライしようというその姿勢がね、まあ、非常にこう前半から見えたのではないかと。まあ、いい形で、後半に先制セットプレーの流れでしたけど先制できたというところは一つ、大きな点だったかな。ただやはり、まあ、一発のロングボール、まあ、前回の試合もそうですけども一発のロングボールをね、沈められてしまったというところは大いに反省点かなと感じています。まあ、本当にこう我々はね、まあ、こう他のうちでね、選手を連れてくるというそういうチームではないので、まあ、今日出た選手、若い選手も多かったんですけども、まあ、そういう選手の、ね、経験を一つ一つ、まあ、ミスも もちろん彼らもね、しますし、サッカーなどでミスはつきものなので、そこをしっかり糧にして次につなげていく、まあ、それが本当にこう一試合一試合なかなかこうリーグ戦では、勝ちがねつながってませんが、たくましくなってるなと今日もピッチで見てて、まあ、鶴選手も多かったですけども、鶴ほど本当にね、アップダウンしていたのではないかなと感じています。まあ、本当にこう山口の歴史の中で、鹿島さんを迎えてね、初めての試合だったと思いますけれども、まあ、こういうね、勝利で、劇的な勝利で終わることができたと、本当にこう県民の皆様はね、勇気を、まあ、普段ね、多大な、ね、声援をいただいている、皆様にね、こういう笑顔を届けられるという、まあ、その瞬間がね、一番の我々の喜びかなと思います。まあ、ただこれにね、まずすることなく、もう次、リーグ戦が、迫っているので、まあ、リーグ戦でもね、同じようなことを合わせて、さらに上手にして、チーム一丸となって、進んでいきたいと思います。以上になります。
これあの徳田智代先生が一定程度あの編集してくれて送ってくれたのかなと思ったんですけど、
違うんですよ。
一気に喋ってた。
もう一気にです。なかなかこういうことないですね。はいはいはい、だから普通こう、まあ、一番最初に総括をお願いしますってなるんですよね。でそれでこの監督ご自身が、まあ、どこのチームもそうなんですけど、うん、まあ、今日の試合の振り返りをされて、でその後に、まあ、記者の質問が始まるっていう流れなんですけど、3分40秒ぐらいですか、
うんですね、
こんなにお話になるっていうことはそんなにないですね。あ、まあ、ですから本当にその、まあ、対鹿島というところでの思いみたいなものが、うん、まあ、試合前からすごくあったんだろうなっていうところ。
そうです、ね、
あとはメンバーをそのリーグ戦から大きく変更して臨んだ、まあ、一戦ということもありまして、はい、でまあ、そういった、まあ、奮起した選手たちの話もあったと思うんですけどね、うん、まあ、いい結末だったなというふうに思いますよね。
うん、まあ、話の中にあったんですけど、その一気に喋る中で指揮者のいないオーケストラのようだとか、 あと若い選手たちもね、あのたくましく思えたとかね、いろんな思いをまあまあ聞いてると整理つけれてる感じで喋ってたんで、まあ、試合の後、
はい、
だいぶ気分は良かったんだろうなっていうのはちょっと思ったな。あんまり ね、あの変な、例えばよ、変な負け方して興奮してたら、ね、しゃべりの構成も何もなくなって気がちだし、
うんうん、しゃべり手の分析みたいな感じになってますね、まあ、
そもそもクレバな方なの で、
そ、 うです、ね、う
ん、そもそもまとめてしゃべれる方だと思うので、それが出てたから。でもこ の、 さ、ね、このインタビューの中にもあったけど、コメントの中にもあったけど、やっぱりリーグ戦、
はい、
っていう話ですよね。
そうですね、うん、まあ、ルヴァンカップってもちろん大事なあの試合ですし、そうですね、はい、で、まあ、逆に言うとこのタイミングでね、それこそ愛媛 FC に対してリーグ戦の方で、うん、もう本当に負けに等しいってちょっともう言っちゃいますけど、はい、まあ、そういったこの、まあ、引き分けに終わっての中3日で、うん、このルヴァンカップで、しかもこう日頃なかなかこうチャンスを得ることができない選手もピッチに立って奮起して、はい、でこの後ですね、まあ、5月、4月の終わりから5月にかけてのこう連戦が凄まじいことになっていまして、あ、確かに
ですね、
でその、まあ、連戦はもう総力戦でいかなければ、はい、到底そのクリアしていけないだろうっていう、うんうん、まあ、そういった想定がある中で、このルヴァンカップで結果を残した選手たち、戦えることをこう証明することができた選手たちがいるっていうことは、はい、うん、かなり収穫だったんだと思うんですよ。
まあ、頼もしいですね、うん、確かにね、
そうそうそう、なので、まあ、この試合を見て、じゃあリーグ戦でスタメンを張っている選手たちが何も思わないわけがないじゃないですか、
うん、そうですね、う
んうん、じゃあ富山戦につなげていきましょうよっていうところですよね、は
い、そうですね、いや、うん、本当中3日、中4日、また中3日、その後は中5日か、
大変なことになってるんです。
やばいですね、連休あたり。
連休はもう、まあ、誰が決めたんこれ。
日程くん、
日程くん、誰なの、
まあまあ、とにかくあのまずは選手の皆さんね、やっぱ怪我のないよ、連戦続くと怪我がちなんでないように、まあ、でも勝ちはねしっかり取れるように頑張ってもらいたいなと思いますけど、
まあでもね、本当にこう、うん、鹿島アントラーズというオリジナル10のチームがですよ、はいはい、ミダスタに来て、
本当ですよ、
対戦できて、うん、しかも勝てたっていうのは、はい、これはレノファの歴史にね、こう残る本当に一日だったかなと思いますね、う
ん、レノファがあったからこそ、
あったからこそ
鹿島も来てミラスタで、
そういうことですよ、
あのユニフォームを見れたってことですからね、
鈴木優真選手とか、
そうですよ、
鈴木優真選手だっていう感じでしたよ、
本当ね、
はい、そう、もう一人のサッカーファンとしては、うん、レオセアラ選手がいる、うん、そうそうそう、みたいな、
そういうやつですよ、
そういう感じでしたしね、はい、だからこそね、思ったのはやっぱり J1 に上がりたいなって思いました。
あ、そうですね、
これが日常になるんだって、うんうん、ちょっと思って、それこそそこをやっぱりね、今目指せるその順位では実際はないですけど、今はですよ、
本当ですよ、
そうだけどやっぱりこう目指していかないといけないな、
そう、ね、
これを基準にしないといけないなっていうのはすごく感じました、
うん、はい、うん、さあ次節第9節は4月13日日曜日、あさってですね、午後2時キックオフでアウェー戦です。カターレ富山と対戦します。
J2 に復帰してきた、11年ぶりに復帰してきたチームですね。
そうですね、はい、ゴーゴーリノファ、来週もお楽しみに。